詩編の56編。この詩は、最初からですね、憐れんでくださいっていう言葉から始まっているわけです。これは祈りとしては一番単純で明快なんですね。いろんな状況の中で、私たちはどうすることもできない、憐れんでくださいっていうのはもうどうすることもできないから、全面的に神様、今の問題を神様が来て解決してくださいという意味で、自分の力でこうしようとか、自分の考えや人間的助けでどうしようということはみんなダメになってしまったというふうなんですね。そういう状態の中で、このように神様は私を憐れんでください。これは神様が憐れみの神、恵みの神であるからですね、その憐れみを私に注いでくださいと、こういう、もう本当に絶望的状態の中であっても呼びかけることができるほど、この詩を作った人もですね、その神様は憐れみに富む神だということを知っていたからですね。憐れんでくださいということ、その憐れみに富んでいると思わなければですね、例えば人間同士で考えても非常に冷たい人間だとか思ってたら、その人に憐れみをかけてくださいなんて初めから言わないわけです。ですから神様の憐れみを深く知っていればこそですね、こういうふうな祈りが最も苦しい時に出てくるわけですね。だからほとんどの日本人はもちろん生きる神やを全く知らないから、追い詰められたらこういうふうに叫ぶ相手を持っていないということです。でそこまで追い詰められるまでに、人間にいくら言ったってダメなんやということをですね、苦しい状況の場合にはそれを知らされるからですね。そういうことで、憐れんでくださいっていう言葉は、憐れむというのは、ハーナンという言葉で今まで何度か出てきたと思いますね。人の名前のハンナっていうにもなっているわけです。ハーナンという憐れみですね。でそれが憐れめ、私は憐れんでくださいと、日本語だから何してくださいよけど、外国語ではそんなしてくださいなんて丁寧語はないわけですね。名誉であろうが目下であろうがですね、関係ないわけです。そういうことで、私はある意味命令形になるんですけど、そういう命令形になるんだったらですね、反乱が発音変わって本音に言えば私ですね、本音にエロヒムという形になるわけです。そういうことですね。本音にいきなりこのまず出てきているのは憐れんでください、その後にエロヒムと神様って出てくるんですね。で、こういうこの追い詰められた人が言う言葉がですね、新約聖書でも出てくるわけですね。新約聖書の方でちょっとその点を確認しておきますね。こういうところを受けているわけです。例えばマタイの福音書で見たらですね、マタイの福音書の例えば9章ですね、福音書に何かしか出てきますが、ここを開けといてですね、ちょっとこれマタイの福音書の9章のことを開けといてね、開けといてまた開くからね、それでマタイの9章ってこれ開けといてマタイの9章のところですね、9章の27というところ、聞いてるだけでもいいですけども、またね、9章の27というところですね。ここでですね、イエスがそこから出ていくと、2人の盲人が叫んで、ダビデを私たちを憐れんでくださいって叫んだ。こういうようにですね、 昔はさまざまな体の障害があったり、ハンセン病とかになったりするとどうしようもなかったわけですね。社会的にそのような人たちを援助する仕組みが全くなかったわけなので、もうそれはこのように路傍に立って乞食をしてですね、そして一日一日の糧を何とかしのぐということだったわけです。その非常に追い詰められた人がこういうふうな形でですね、誰にももう憐れみなどかけてもらえないということで、憐れんでくださいというふうに必死になっていったわけです。こういう文脈の中で出てくるんですね。でそれが、この福音書で初めて出てくるように思っている人が多いんですが、実はこういう詩編の方で何度も出てくる言葉です。はい、それで元のところに帰ってみるとですね、この人の置かれた状況が分かるわけです。このところを見たらですね、人に踏みにじられてる、絶えず私を苦しめる人がおると、意図的に陥れようとする人がいつも耐えることなくて、で多くの者が私に、自分を害傷として害悪を加えようとして、取り囲んでいると、こういう状態で、この人がおるというわけですね。その下にもちょっと書いてありますね。ちょっと分かりにくい訳になっているんですけども、その下の段の6節にもあります。私の言葉はいつも苦痛になります。これはちょっと意味が不明ですね。この訳では彼らはですね、私の言葉をいつもねじ曲げて、彼らは私の言葉をいつもあざけるとかですね、そういう意味合いのですね、あざけるっていうのは責任役ですけども、他の役でも彼らは私の言葉をいつもねじ曲げるんだと、時々この役が悪くて何のことかわからないのがありますが、私のことはいつも苦痛になったというのはどんなことかわかりませんが、ここは人々が私に対していつもその私の言う言葉に対しても悪意を持ってねじ曲げたりあざけったりするということなんです。そしていつも意図的に待ち構えていて、この命を奪おうとまでしておるという、単に口で悪口を言うとかいうレベルの問題でなくってですね、周りから好きやらば殺してやろうというぐらいの気持ちがあるというわけです。そういうことでですね、ここで見たら分かります。非常にこの追い詰められた状況にある。それでここでおる人を見たらです、この人を見たら誰もこの人を助けてくれる人がいないと、もう全く孤立しているという感じなんですね。そして悪意と攻撃のただ中にあるということです。そしてもう踏み潰されそうになっている。そんな中であればこそ、必死でですね、全身全霊を込めて神様憐れんでください、本音にエロヒムと、ヘブライ語ではたった2語なんですね。神よ私を憐れんでくださいと、日本語だったらそんなに長くなってしまいます、ね、本音にエロヒム、本当に叫びだからが単純ですよね。本音にエロヒム、だいたいそういうふうにこの日本語は特にこの冗長になるわけですね。文語ならまだしも男性的な力強さがあるんですけども、それでこの緊迫した状況っていうのはどうも伝わりにくいということがあるんですね、日本語の口語訳では。それでこういうふうに非常にこの厳しい状況に置かれて初めてこの詩もですね、私たちに現実的に迫ってくるわけです。だから絶えず踏みにじられているとかですね、何らかの悪意にさらされている何にもなかったらですね、この詩なんかどうもこの上滑りに私たちの中に入ってこないというわけです。だから詩編がよくわからないというのは一つは訳の問題があるし、日本語の問題もあるんですけども、より根本的にはこの詩を書かれた、詩が書かれた状況にあるほどですね、非常に切羽詰まった、もう生きるか死ぬかという状況に置かれていないからピンとこないということなんですね。 だから私たちが追い詰められるほど、この人が書かれた状況と近づけばですね、非常に生々しく湿ってくると。まあ、これが他の詩と全く違うわけです。他の詩はですね、一般的に新聞とか昔の古今詩を前にしても、生きるか死ぬかいうもんじゃないですね、古今詩を見ても。そう、非常にのんびりしているということが多いわけです。花鳥風月を歌うということですね。今、貴族が大体それを作ってたわけなので、行ったりした生活で、一日ですね、こういう歌を作ったり踊ったり遊んだりしているという人が、貴族社会で多かったわけです。そういうふうな中生み出されたものとですね、もう生きるか死ぬかという、その悪意とのすごい戦いの中で生み出されたというのは、これは本質的に違っているわけですね。そういうことで私たちも今こういう詩がピンとこないという場合であってもですね、こういう詩をしても夢を取っておけば、そういうふうに現実に置かれた時に非常に身近なものとしてですね、しまってくるわけです。でそういうふうに恐れとか攻撃のただ中でこの五節があるようにですね、五節にあるようにそういう中で、御言葉の力を信頼していたと。御言葉の力を信頼しということは、まあ神に呼び頼むということで、肉に過ぎないものは何をなせようかというそういう信仰が一方ではあったわけですね。そういうふうに信仰を絶えず持ちながらそのさまざまな苦しみに耐えようとしていたということがわかるわけです。で次のですね、この九節のところからはですね、はっきりとも内容が変わっているわけですね。これは、この8節までの状況と、9節までの状況の間にどれぐらいの時間があったのか、歳月があったのかはわからないわけですね。でもそういうふうに2、8節までの非常に困難な状況、もう必死でですね、神様にすがりつつも、もう打ち倒されそうとするような、打ち倒されるような、そういう、まあ、切羽詰まった状況の中から、随分時間が経ってですね、そうして九節以降のように今なってくるわけです。それは、まあ、神様のもうですね、この表現は、ここにはどこにもないですね。私の嘆きを数えられた。あなたの記録、あなたの書にそれが載っているのだという。で、あなたの皮袋に涙を蓄えてくださるという。これはどうしてこんな言い方をしたのかということですけども、この誰かの涙を神様がわざわざ蓄えてくださるという表現、本当に意表をつく表現ですね。涙ポタポタ落ちてそのままなくなるわけです。どういう意味かというと、非常に深い悲しみ、あるいは苦しみで流す涙の一滴一滴を神様は全部ですね、しっかりと受け止めてくださっているという意味なんですね。まあ、普通は人間は他の人は自分が悲しいときはそれも悲しくて泣くけども、他の人はどんなに悲しくてもなかなか共感ができないというところがあるんです。で、目の前で涙を流されたら、それが場合によってもらい涙っていう、もらい泣きっていうのもあったりしますが、それが過ぎたらその人と別れたら時期に忘れると、本人はですね、当事者は非常に悲しい状態は、場合によって肉親が非常に不幸な死に方を死んだ、突然死んだといえばそれ一生忘れなくても、他の人にとってはですね、またその人と離れたらまた忘れてる人もあるということも、まあ、これは十分あるわけです。だけどここではですね、神様だけはですね、その悲しみの一つ一つをちゃんと覚えてくださっているという、決してなくなったりしない。人間はもうこんなに入らないわけですね、誰かの悲しみを苦しむ。少しでも覚えていようと思って、なかなか覚えてられない。自分もそれですけど、悲しみとか、不満や怒りとかなんか出てくるということがありますから、でそういうこの微妙なですね、こういう表現の中に、この人は非常に神様の愛というのを、特に悲しみを受け持ってくださると、しっかり受け止めてくださるという、その面に関して他の誰もこんな表現を、考えたこともなかったわけですけども、こういう実感を持ったということなんですね。 で、神様の記憶にもきちんとですね、自分の嘆き、あるいはこれさすらいとも訳される言葉ですけど、私の嘆き、悲しみを記録に戻せ、そして涙の一滴一滴も忘れることなく覚えてくださっているという、これがですね、あの新約聖書でいうところの三条の有名な説教のところでですね、幸いだ悲しむ者は、それはなぜならば彼らは神によって慰められるから励まされるからだっていう、まあ、そういうことありますね。こういうふうにこの人も深い悲しみによって初めてですね、その悲しみの一つ一つを覚えてくださる神様の人間とは断然違う愛を、まあ、体験的に知ったということだったわけです。まあ、そういうこの独特の表現によって私たちもこの詩を作った人とこの神様の悲しみを受け止めるその愛をですね、結びつきを知らされるということなんですね。このような普通の一般的な文章とか詩ではもうとてもこういう直接的なことは出ていないわけなんですけども、そういうことでこの人はですね、すでにご説にあったように神様に信頼しつつ、この苦しい状況、悲しみの状況に置かれていたから、その悲しみにも必ず応えてくださる神様を、実際にこういうふうに、体験していったわけですね。そして、次、このそういう中でですね、まず神のそういう悲しみの愛を深く知った上で、実質のこの人に、立ち直ってですね、新たな力を与えられればですね、それだけ自分を追い詰めておってもう打ち倒されそうだという気持ちだったのに、神様を呼んだら敵の力は必ず退くんだと、こういうふうにそれまでと全く違った確信をこう与えられていくようになったということですね。この転換というものがこの詩の中でもよく出てくるわけです。で、実際私たちが最も必要なのはこうした転換だと思うんですね。この転換ができなければもう打ち倒されてしまうばかりです。悪いものが自分をめがけてですね、もう絶えず殺そうと思っている、絶えずやっつけようと思っている、そればっかり受けてたらストレスでですね、本当に潰されてしまうわけですね。悪意中傷悪口ばっかり聞かされたらもう本当に立ちられなくなると。だけどもそれは神様だけを分かってくださっているということから立ち直って、このように力強い確信を与えられ立ち上がれるというわけです。ですからこの前半と後半で非常にこの違っているわけですね。こういうのもさっと急いで通読してたらそういうところ気がつかないんです。ものすごく大きな差があるんですね。これは前半とそういう差が起こされるんだと、不連続的にですね、その全然違う状態へと神様を導くんだということをこの詩は言おうとしているわけなんです。だからこういう詩を読んでですね、本当に今追い詰められている人でも必ずですね、不連続的にこのように再び立ち上げることができるんだという希望を持つことができるんですね。神様こそ私の味方になってくださると。だからこういうふうに自然に11と12のように、まあ、賛美も出てくるわけです。前のところではこういう苦しみの中からかろうじてですね、神にすがるということだったんですけど、11と12の方はですね、そういうふうに信仰によって固く立った上で神の力、御言葉への力を知って賛美をしようと、まあ、そういうことでですね、ここが前にも言いましたけども、人間の言葉、考え、意見というものはその力を与えないんですね。知的には、あ、そうだそうだと思うと。だけど神の言葉っていうのは、この詩を作った人もそういう神様の励ましを受けたわけですよね。だからこそこのように追い詰められた状況から立ち上がることはできたけど、人間の言葉っていうのは決してそういう力を与えられないと。一時的に与えてもまた崩れていくということですが、神の言葉っていうのはそういうね、永続的に立ち上がる力を与えるという。 それで、そういうふうに立ち上がることができたから、神様はあなたに感謝を捧げますと。自然にそういうふうに賛美と感謝というものに神様に対して変わっていくということですね。で、死ぬというところから魂を救い取ってくださったという、この実感なわけですね。突き落とされよと、これは普通つまずくという言葉で訳されたりするんですけど、つまずくではこの切迫感は出てこないんですね。ちょっとここら辺の敷居につまずいた、石ころにつまずいたって、そんなんの使うから、ここの場合本当に生きるか死ぬかっていうことから救われたっていうんですね。だから単につまずくなんて訳してるんで意味はちゃんと出てこないから、この共同訳では、新教ではここではですね、この方が他の訳よりもいいわけですね。状況見て、まさにその突き落とされて滅ぼされよと、突き落としたこの崖とか海に突き落とすということで、まあ、そういう突き落とされようとした私の足を救い、命の光で神の御前を歩かせてくださるという、私たちの最終的な希望であり目的である願いである、そういう状況へと移されたんだということです。これはヨハネの福音書で言われていることを早くも先取りしているわけですね。私に従ってくる者は命の光を持つっていう。で、この神の御前を歩くっていうことはどういうことかっていえば、神様がいつも後ろから見守ってくださってると。もう歩いてるとき、あと振り返っていつも神様を見守ってくださってるんですね。間違った一歩だったら神様によって叱責もされるであろうと、罰も受けるであろうと。絶えずそのように。そして正しい道へと導いてくださるとですね、神様の愛の眼差しの中でですね、私たちは歩んでいくことができるということなんです。まあ、こういうふうに前半のですね、本当にもう悪意と抽象殺意というかですね、その闇の力のただ中に置かれた状況からこれほど大きな変化を持って変えられていくというんだと。人間の世界っていうのはもう前半のような世界なんですね。神様知らなかった。それでそのままもう力尽きて精神的に倒れてしまうという人たちもたくさんおるわけですが、このように後半 の神様の力を知ったらですね、どんなにそれがひどい状況でも、立ち上がって命の光の中で神様の御前を歩かせてくださるという、そこまで、導かれていくというわけですね。ですから、これは私たちの魂はどうなるかと。要するに、ダンテの新曲のテーマはここだったんですね。中年においてですね、本当に深い闇で、もう死ぬかと思うような闇の中を取っていてですね。そして最終的に命の光の中を歩むようになったという。そういったことを、まあ、新曲というのは全体としたテーマにしているわけです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。